恵み深い天の父なる神様、心から求めます。この大切な聖職の礼拝にメッセージさせていただく恵みを心から感謝いたします。どうぞ主よ、主のお語りになりたい言葉を語ることができますように、どうか不必要な言葉を取り除き、聖霊様どうか助けてくださって、私のうちを今清めてくださって、主のお語りになりたいことを語りください。主よ、心から感謝します。はじめにあたり愛するイエスキリストの皆を通してお祈りします。アーメン。感謝します。本日は聖霊様の存在ということをもう一度皆さんと再確認していきたいと思っています。最近いらっしゃっている方は聖霊様という方をよくご存知ではないのかもしれませんけれど、このキリスト教では神様、イエス様、そして聖霊様という神様が3つの姿になっておられるという知恵があります。今日は私たちを助けてくださる聖霊様という存在とクリスチャンは一緒にいてるんだなということを思いながら聞いていただけたらありがたいと思います。私が今回聖霊様ということにもう一度整理をしてみたいと思ったのにきっかけがありました。1ヶ月ほど前に3階である会話がなされていました。一人の婦人がメイクのすごく上手な婦人に、私にもお化粧教えてほしいというふうに語っていました。私は横で聞いていたんですけれど、すごくメイクの上手な婦人はこう言いました。いいよ、でもお化粧っていうのは技術を上げるというよりも肌をきれいにするところから始まって、肌にアクセントでお化粧をのせていく、そのようなことを語っておられました。で、私はなるほどなと思って、年齢を重ねていくとともに、特に40代を超えてから疲れを隠すためとか荒れた肌を隠すためとか、きれいに見せるっていうのは当然の目標なんですけれど、どちらかというと隠す、まして化粧って日本の中でも化けるという字が書いてあるようにのせていくというイメージを持っていたんですけれど、その方がおっしゃった肌を作って、その上にアクセントとしての化粧があるだけで、見せるのは肌なのよということをおっしゃったときに、これは私たちの信仰生活にも関わっていることだなと思って、今回聖霊様ということをもう一度考えていきたいと思いました。表に出すものをきれいにするために、内側や環境までも整える、肌をきれいにするにあたっても、私たちはただ表面のこの皮膚をきれいにするのではなくて、食べるものに気を使ったり、睡眠に気を使ったり、乾燥に気を使ったり、内側からも外側からも気をつけながら守ると思うんですよ。でも信仰生活も同じで、クリスチャンとしてどう過ごしていけばいいのだろうとか、クリスチャンとしてどのような奉仕をすればいいんだろうとか、神様にちゃんと覚えられているんだろうかとか、そのようなことよりも今一番考えなければいけないのは、私たちの内側にあるその霊がどのような状態であるのか、そのことが一番大切なのではないでしょうか。そして内側にいらっしゃるお方、それが聖霊様であるということをもう一度考えていきたいと思います。私たちがイエス様を信じますと言った時に、聖霊様が働いてくださってイエスを信じますと言えているということは、ここにおられる方はよくご存知だと思います。その時に神様が何をしてくださったのというところを聖書で調べました。エペソの1の3番をお願いします。あなた方もまたキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また彼を信じた結果エコスクされた聖霊の証印を押されたのです。また第2コリント1章の22節、こちらリビングバイブルで、また神のものとなった証拠の印を私たちにし、私たちの心に御霊を使わせてくださったのも神です。御霊は私たちが神のものであることの保証であり、また神がくださる最初の贈り物ですとなっています。私たちは最初の贈り物をいただいて、イエスは主であるということを告白しました。それは 勝因として私たちの内側にすでに押されているというのです。聖霊様が私たちの内側に来てくださったとかだけではなく、勝因として押されている。勝因って何ですか？証明書として私たちのうちに因を押してくださっているということ、もう言うことがないという因を私たちはいただいているんです。誰の因ですか？神様の因です。それをいただいている私たちであります。信仰生活が進んでいく中で不安になるとき、本当に神様につながっているんだろうかと思うようなとき、自分の罪がなかなか立ち向かうことができなくて苦しんでいるようなとき、神様、私はまだ神様に覚えられていますかと不安になったり、神様のこと何にも感じないというときが皆様にもあると思います。でも間違いなく最初に押された因が私たちのうちにあるということ、イエス様を離れようとしない限り押されたままであるということを心から感謝したいと思いますけど、あれでしょうか？聖霊様とはどのようなお方なんでしょうか？御言葉を通して見ていきたいと思うんですけれど、第一ヨハネ2章27節、あなた方のうちにはキリストからいただいた油がとどまっているので誰にも教えてもらう必要はない。この油がすべてのことをあなた方に教える。それは誠であって偽りではないから、その油が教えたようにあなた方は彼のうちにとどまっていなさい。第二コリント。主は霊である。そして主の霊のあるところには自由がある。私たちは皆顔の覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと人を同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きに由来ある。第一コリント2章。しかし聖書に書いてある通り、目がまだ見ず耳がまだ聞かず人の心に思い取りもしなかったことを神はご自分を愛する者たちのために備えられたのである。そしてそれを神は御霊によって私たちに掲示してくださったのである。御霊は全てのものを極め神の神まで極めるのだからである。私たちは聖霊なる神様によってイエス様を知り続けることができます。そして自由が与えられ解放され、人が見たことも聞いたこともない啓示を私たちの中にいてくださる聖霊様と共に感じることができるんです。自分で持っていると思っている信仰ではなくて、聖霊様が私たちを助けて知れていっているということを心から感謝したいと思います。私たちの一人一人順番待ちをしてイエス様にお会いするのではなく、いつも共にいてくださって聖霊様という形をとって見てくださることを心から感謝したいと思います。全知全能の方が私たちの内側にいるということを本当に信じているでしょうか？イエス様から神様にお願いして救い主として送ってくださったお方がこの中にいるということをもう一度感謝したいと思います。以前にこんな例え話を聞いたのです。天国行きの列車があります。その列車に乗り込みます。大きな荷物を持って天国に行けるということを喜んで天国行きの列車に乗ってるんですけれど、みんなは荷物を置いて座っているのに自分は荷物を背負ったまま乗っている。そのような例え話と、もう一つはこれも天国の豪華客船にチケットをいただいて取りました。自分はその豪華客船のあまりの豊かさに、あまりの豪華さに自分が入れるということを喜んでいました。いろんなアトラクションがあるんです。トランポリンがあり、映画館もあり、カラオケもあるのでしょうか、ダンスホールもあり、見ているだけで豊かな豪華客船の中に自分も乗っている。でも自分は乗らせていただいているだけありがたいと思っていて、豪華な食事がレストランで出てきたとしても自分は食事代は持っていないので、カバンの中に入っているクラッカーとチーズを常に食べて、でもその豊かな豪華客船の中で過ごせる恵みを感謝しながら過ごしていました。もうすぐ天国に着くよっていう時にある方が教えてくださいました。そのチケットには全部のアトラクションも豊かな食事も全部含まれていたのにと間近で聞いて、全部含まれていた、もう自分は大 転することなく客船に乗っていたのかということを気づいたというお話があります。なんとももったいない話ではないでしょうか。神様が送ってくださっている救いの恵みをもう一度考えたいと思います。聖霊様は私たちにアバ父よという神様に親しみを込めて語る霊を与えてくださっています。また私たちこそ祈れないとき、聖霊様はうめきの声を上げて祈ってくださるということも私たちはよく知っている話です。真理にも導いてくださいます。また全てのことを思い起こさせてくださる聖霊様です。聖霊様のおかげで希望は失望に終わることがありません。なぜなら神の愛が聖霊様によって私たちの心に注がれているからです。もう一度聖霊様に感謝したいと思います。聖霊様に満たされてほしいと願っておられます。聖霊様を悲しませてはいけない、ましてや消してはいけないということを語っておられます。もう一度聖書に戻りますけれど、ガラテヤ人の手紙5章16節から18節、あなた方に勧めます、聖霊の導きに従いなさい。聖霊はどこへ行くべきか、何をなすべきか教えてくださいます。そうすれば自分の肉の欲望の赴くままに走ることはありません。私たちの生まれながらの性質は聖霊がお命じになることとは正反対の悪を好みます。一方、聖霊の導きに従って歩んでいるときに行いたくなる善は、生まれながらの肉の願望とは正反対のものです。内面のこの2つの力はどちらも私たちを思い通りに動かそうといつも格闘しています。そして私たちはこの2つの力の板挟みとなってしたいと思うことが自由にできない状態です。しかし本来聖霊に導かれているあなた方はもう自分を律法に従わせる必要はありません。22節になります。しかし聖霊が生活を支配してくださるとき、私たちのうちに次のような実を結びます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。そこには律法に反するものは何もありません。キリストに属する者は生まれながらの自分が持つ肉の欲望を十字架につけてしまったのです。有名な御霊の実です。でも御霊の実を自分の身とするには絶対に聖霊様の力が必要ということです。感謝します。前日小林真央さんが闘病の末亡くなられましたね。心残り大きかったと思います。人間の母親もそうであるように、イエス様が十字架にかかる前、弟子たちに語られました。私はあなた方にもっともっと語りたいけれど受け入れることはできない、だから父にお願いして助け主を送ります。イエス様はもっともっと弟子たちと共にいて、いろんなことを教えて共に体験を積んでいきたかったと思います。何よりも12人の弟子たちでさえ追われた時に逃げ去ってしまうような3年半にかけて語ってきた言葉を知っているであろう12弟子たちでさえそうである。その時の弟子たちもあんまりよく分かっていませんでした。私たちもあんまりよく分かっていないと思います。でもイエス様が望んでくださったこと、また父なる神が送ってくださったのは、自分の内側にあるその聖霊様によってイエス様と共に常に歩くような歩き方をすることを願っておられるのではないでしょうか。私たちに望まれているその歩みを私たちはしているでしょうか。私たちに与えられている救いの恵みの豊かさを、その素晴らしさを私たちはどれほどまでに知っているんでしょうか。聖霊様が共にいてくだされば私たちに問題がなくなるわけではありません。ただ聖霊様が私たちと共に歩んでくださいますから、心から感謝したいと思います。イエス様が切なる思いで私たちに助け主を与えてくださったことを心から感謝して、もう一度歩みを豊かにしていきたいと思います。私たちここにいる全員はイエス様から勝因を押された同じ者たちです。 私たちも一人一人本当に心からこのことを感謝して歩みたいと思いますけれど、アーメンでしょうか。
アーメン。
感謝します。それではお祈りさせていただきます。愛するイエス様、心から感謝します。イエス様が父なる神様にお願いして私たちに送ってくださった聖霊様を一人一人の心の中に送ってくださったことを心から感謝します。どうぞ私たちが日々聖霊様との交わりによってますますイエス様のことを知っていくことができるように助けてください。感謝いたします。栄光を主にお返しします。心から感謝し、この時イエス様の御名を通してお祈りします。
アーメン。
テーマとか何も聞いてなくて、難しいテーマを前線されたなと思いながら聞いておりました。でも非常に大事なことです。私たちの信仰生活がもし感情とか人間的な頑張りとか努力とかそういうものであるというならば、私たちの信仰生活はいつか終わってしまうというか、いつかね、煮詰まってしまうものです。もし今この中で信仰生活に行き詰まっておられたら、神様に対する信じ方、神様に対する従い方をもう一度変えなくてはいけないんじゃないかなと思います。教会に行くことがなんとなく習慣的で億劫で喜びがない、イエス様信じた頃には教会に行きたいなって、参加したいなって、そんな思いがあったけれど、今はそんなふうに思えない。でもそれって当たり前じゃないですか。最初の頃と今とある程度慣れてきて、クリスチャン生活も5年10年15年20年になってきたら落ち着いてきて、そういうふうになるのは当たり前じゃないですかと多くの人は思っているかもしれないけれど、それは当たり前ではありません。教会に来ることが当たり前になるということは当たり前ではないんですよ。教会に来れるということは、一回一回毎回毎回が神様の大きな恵みであり、感動であり、喜びでなくてはならないんですよ。もしそれが本当にわからないというならば、わかるような状況にさせられるまで、私たちはわからない愚かなものにはなりたくないなと思います。イエス様が昇天をされるときに、イエス様の弟子たちはそのことを目の当たりにしていました。皆さん想像してください。十字架にかかってむごい死に方をしたイエス様がよみがえって自分の目の前におられるということだけでも普通のことではないですよね。よみがえっておられるんだけれど、手には穴が開いていて、それは間違いなく十字架にかかられたイエス様ね。そのことだけでも普通ではない状況だと思います。でもそれだけではなくて、イエス様は弟子たちの目の前で昇天されました。体が宙に浮いてね、弟子たちは空を見上げてイエス様が消えていくのを見ていたんです。皆さん普通に聞いておられますけど、もし私がその場にいたらじっとはしていられないですよね。とんでもない興奮状態にあったと思います。でもイエス様はそういう状況になることを分かっていながら、弟子たちに対して語られました。あなた方はエルサレムにとどまっていなさい。エルサレムにとどまって、聖霊があなた方の上に臨むまでそのところで祈っていなさいって。いやいや、そうじゃないでしょ。イエス様よみがえられたんですよ。イエス様昇天されたんですよ。今私の目の前でたった今この瞬間起こったんですよ、というその言葉が一番リアルに伝わるのはいつですか。見たその時ですよ。昨日のことを今日言うだけでも少しテンション下がるのに、今見たことを今誰かに言う方が一番効果的で、一番情熱が伝わり、一番興奮が伝わるいい時ですよ。でもイエス様は言われました。あなた方はエルサレムにとどまりなさい。洗礼を受けなさい。洗礼を待ち望みなさい。祈りなさいよって。なんで私たちがどんなに興奮して、どんなにリア
は30分ぐらい前に来て、もう祈ってですね、準備して礼拝していたけれど、ちょっと慣れてきたら、ぴったり5分前ぐらい、あ、礼拝間に合うね。だんだんそれもメッセージ前に変わらない。惰性的に信仰生活を歩むとしても、ある意味当然楽しむね。人間ですから。でももし私たちの内側に聖霊様がおられるというならば、私たちの信仰生活は決して惰性的なものにはない。マンネリ化していくことはないということを本当に心から信じておられるでしょうか。弟子たちはどんなに興奮をして見たこと聞いたこと語れるような状況であったとしても、人間の感情は一時的なものですよ。だから私たちには聖霊様が必要なんです。聖霊の力が必要なんです。知っていただきたい。聖霊様は人格を持っておられる方だということ。聖書の中ではっきりと聖霊は悲しまれます。聖霊は埋めたれます。聖霊は喜ばれます。聖霊は人格を持っておられるので、私たちのすること、語ること、私たちの全てを見て聖霊は喜び悲しみ埋めかれるお方であるということを知っていただきたいと思います。聖霊は何を見て悲しまれるんですか。私たちの見るものを見て悲しまれます。私たちの見るものを見て喜ばれます。私たちの触れるものを見て喜び、触れるものを見て悲しまれますよ。私たちの心の中に、私たち自身の中におられるからです。イエス様は送られる子羊のように苦難のしもべとしてこの世に来られました。でも聖霊様は歓迎する者と共に働かれる神です。ですから、ある人には聖霊の働きが顕著に現れるのに、ある人には現れない。それは受けている聖霊が違うということではありません。あの人の聖霊強いねとか、あの人の聖霊ちょっとちっちゃいねとか、あんた聖霊もっとちゃう聖霊とチェックしてもらった方がええんちゃうとか、そういうことではありません。同じ聖霊です。そしてもっと言うならば、イエス様がヨハネによる福音書で語られたように、私が神の御元に行くことはあなた方にとって良いことです。私がいただければ聖霊があなた方に来ないからです。そしてこの聖霊は私と同じ違う霊です、とイエス様が語られました。私と同じ違う霊の意味が分かりますか。私って誰ですか。イエス様です。イエス様と同じ違う霊ですよ。すなわち66巻書かれているこの聖書は、その内容は全く皆さんが持っている聖書と一緒です。私しっかりやるとかそういうこと言わない、今はね同じ聖書です。内容も一緒です。でも違うものです。私が持っている聖書と前の持っている聖書は違うものです。でも中身は全く一緒です。それと同じように、私たちの中におられる聖霊様はイエス様とは違うけれど、イエス様と全く同じ霊ということですよ。イエス様を見たらもっと私の信仰強くなるのにって、イエス様が私たちの前に現れて頑張れって言うてくれはったらもっと私の信仰強くなるのにって。でもそうじゃない。聖霊様はいつも私たちの内側で肩にかけてくださっているお方なんですよ。どのような力を持って、イエス様と全く同じ力を持って、今日そのことを心から信じることでやっていただきたいと思いますね。私たちは歓迎して意識する、自分の中におられる聖霊様を意識すること、自分が語っている言葉、私もこの1日2日で何回聞いたか分からない。 この激しいニュースで見られましたかね。もうびっくりされますよね。女性の三大技師のエリートの全部聖霊様は聞いておられます。何一つ隠すことはできない。語る言葉の全てを聖霊様は聞いておられます。全ての罪を見ておられます。全ての良いことを見ておられます。だから聖霊様を悲しませてはいけないんだって。聖霊様が喜ばれるならば私たちの人生も実り豊かなものになります。私たちにはそこそこの愛があります。そこの喜びがあります。そこそこの平安があって、寛容であって、そこそこの忍耐もあります。でもイエス様が望んでおられること、先ほども語られました御霊の実、愛、喜び、平和、寛容、親切、充足、柔和、知性、それらの賜物を私たちの人生の中に豊かに表したいと思うならば、聖霊の豊かな満たしがなければ無理なんです。そこそこの愛だったらいいけれど、神が求めておられるのは完全な愛です。そこそこの忠実だったらいいけれど、神が求めておられるものは完全な忠実です。従い切ることです。そこそこ私自制心があって、神様が求めておられることはそんなことではありません。完全な自制心です。私たちは聖霊に満たされる必要があります。聖霊をもっと歓迎して、もっと認めて、あらゆる生活の中で神が共におられるということを本当の意味で知るべきです。だからイエス様が言われました、恐れてはならないって。なぜ？神が共にいるからですよ。あなた方は明日のことを失敗することは何にもないって。なぜ？聖霊様がすなわち神が共におられるからです。皆さん、こんな人見たらどうします？イエス様横にいるのに。ちょっと明日食べるのはちょっとね、銀行の預金もちょっと少なくなってきて、すごい心配ね、イエス様どうしようかな、ちょっとパートに行かないといけないし、どう思う、イエス様。働きに出て小銭でも稼いで節約もせなあかんし、子供もちゃんともね、下にゴムを動かして、ちょっと最後までできるようにして、節約して、ね、イエス様。イエス様がそこにおられるなら、全部イエス様相談したらいいやんって。イエス様、そろそろ銀行預金危ないんですけど、どうしたらいいですか？任せなさい。イエス様、そういう方ですよ。皆さんのイエス様、そうじゃないですか？どうしたらいいですか？どうするんですか？という方です。いや、教えてくれはったらいいのに。何月何日のこういう方法でやるの、教えてくれはったらいいのに。それを明かさないから、私たちに必要なのは信仰なんですよ。任せなさい、任せなさい。それを委ねるというんです。クリスチャン用語で委ねるというんです。でもイエスは相談したんです。イエス様、大丈夫って。任せなさい、任せなさい。どうするの？大丈夫。信仰を任せなさい。それが聖霊様です。聖霊様を歓迎しましょう。聖霊様を心に迎えて、御霊の実が表される。いつも心配して悩んでるような、そういう人じゃなくて、山の実が豊かに表される、そんな私たちの愛用の心から願います。そして信仰生活をあまりにも感情に頼りすぎないで。私たちはそういう傾向がありますよ。今日の礼拝どこかに聞いたかな、よく言うじゃないですか。その言葉はね、牧師を殺しますよ。今日の礼拝何も感じんかったな。もうその言葉がね、牧師室入った後、台所とかね、ご飯食べてるところからね、ちょっと聞こえてきたらね、今出たらもう、なんか心をやられるってね、出られないです。 と感じてなかろうと神の言葉が語られるところに神が働いておられます。
アメン。
それを受けるか受けないかですよ。先生祈ってください。
私祈ります。
私たちいつも